シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は落下の解剖学について話します。
はい。
この映画は2月23日公開のフランス映画で152分です、うん、現代も、多分落下の解剖学のフランス語ですね、
うん、
で、監督がジュスティーヌ・トリエで、脚本がジュスティーヌ・トリエとパートナーのアルチュール・アラリ。
うん。
この人は、小野田とか撮った人ですね。
ああ、はいはいはい。ね。
小野田はすげえ長かったけど、まあ面白い。
あ、見られました。
はい。あれめっちゃ長いですよね。30分くらいあったんじゃないか。何分だった？ 174分ある
。
でも結構面白かったですよ。まあ、日本の話なのになんでこの人撮ってんだろうなと。
ああ、そうですよね。うん、確かに。
はい。で、で、その二人が、まあ、脚本をやっていて、うん、はい、映画ドットコの説明を言うと、これが長編4作目となるフランスのジュスティーヌ・トリエ監督が手掛け、2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で最高賞のパルムドールを受賞したヒューマンサスペンスということですね。はい、じゃあこの作品を音圭さんからお願いします。
はい。そうですね。まあ、とても引きつけられる面白い作品だったなっていう感じの感想ですね。うん、で、結構その、まあ、考察というか、
はい、
実際どうだったんだみたいなことをね、皆さんで喋られたりとか、こう考察をされてる方たくさんいると思うんですけど、
うん、
僕は全然そういうのは、まあ、あえてってこともないですけど、触れてないです、ほとんど。人の感想とか、なんか解釈を、うん、こう見ない、見てない状態で今ここに臨んでますけども、
そうですね、はい。僕も何も知らない。
本当ですか。だから、はい、なんか、そういうのを期待されるとちょっと困るところはありますけど、だからなんか詳しくね、はい、解説してるとか、そんなんじゃないんで、ただ僕の感想を喋るだけっていう感じですね、うん。はい。
はい。
で、まあ、すごい面白かったんですけど、まあ、とにかくこの緊張感ですよね。これを、まあ、最初から最後まで、結構、法廷劇ですけど、途中、
はい、
保つのは、やっぱり引きつけられるっていうのはすごい作品、出来の良い作品だったんだろうなっていうふうに思いましたね。
うん。
で、良かった点としては、まず、まあ、多くはここかなと思うんですけど、まあ、演技と演出の部分ですね。うん、ちょっと一緒くたにして喋っちゃいますけど、まずは、主人公のサンドラーですよね。サンドラ・ヒュラーって、はい、多分、当て書きなんですよね、この方
ですね。そうですね。楽しいです、うん。この人が出なかったらどうしようっていうふうに。
そうですよね。
言ってましたね。ま
あ、それぐらい、まあ、彼女の存在感っていうのは、すごくこの作品は大事で、
うん、
その演技もやっぱり、まあ結局このお話は事実はわからないんですよね、
まあ。
その実際何が起こったかってことは本人しか知り得ないというか、うん、その要は彼女が犯人なのか無実なのかってことは誰にもわからない、うん、本人しかわからないという構造になってるんですけど、
うん、
まあ僕らもね見ながらどっちかなと思いながら見るわけですけど、
はい、
もうどっちにも見えるっていうやっぱり演技になってる、演出になってるところがやっぱり面白いところの一つかなと思いますね。
うん、
まあこれを体現できているというところはやっぱり演技も、素晴らしかったと思いますし、まあ設定もやっぱりすごく絶妙にどっちとも取れるような設定にされてるっていうところですよね。
うん、
まあ例えば、途中弁護士がね、彼女の弁護人が出てくるんですけど、
うん、
どうやら元恋人っぽい人ですよね。
うん、
ヴィンセントという人に弁護を頼むことにするんですけど、まあ、そういう設定自体が、まあ、実に怪しいというか、
うん、
実際、そういうのに僕は関わったことないですけど、知り合いに弁護を頼んだ方がいいのか、全然知らない人に頼んだ方がいいのかってちょっとわからないですけども、
うん。
うん。まあ、世間的な印象としては、その、元恋人だということは特に、なんだろう、マスコミに、こう、なんか叩かれたりとか、そういうシーンは確かになかったと思いますけども、
うん。
もしかしたらそういう危険性もあるわけじゃないですか、この、彼女が彼に弁護を依頼するっていうのは、なんかその危険性もはらみつつも、うん、でも彼のことを信頼してるのか何なのか、
うん、
彼に頼む、もしくはなんか、よりを戻そうとしてるようにも見えるし、なんかそういうとこが実に怪しいなというふうに思いましたね。思いました。だからすごいいい設定だなというふうに思いましたね。
うん、
で、まあ彼自身もやっぱり、その気があるわけですよね、彼女に。
うん、
どうも見てると。けど、その絶妙にその男女の関係になるところは描かれないですよね。
うん。
最後にちょっと、裁判が終わってから少し 微妙になんか、こう、ハグをするぐらいのシーンはありましたけど、
はい。
あの、そこもやっぱり絶妙っていう感じでしたね。
うん。
だから、彼は結局弁護人として、彼女を弁護するというか、まあ、無実であるということで話を進めていくわけですけど、
はい。
まあ、彼自身もおそらくどっちかなのか確信がないですよね。
うん。
ちょっと彼女にそれを聞くシーンもちょっとありましたけど。
うん。結局、まあ、どっちかというと疑ってるぐらいの。
まあまあそうですよね、はい。そうですね。そういうふうにも見えますよね。なんだけど、うん、彼女のことはやっぱ助けたいし。
うん。
まあ、なんなら無実ということになればいい関係になるかもしれないっていうね。多分期待もあるのかなっていうふうにも見えるし。
うん。
この人の立ち位置がすごく絶妙でしたね。
うん。
はい。それからもう一人大事な、登場人物としては息子のダニエルですよね。
うん、
で、その彼の演技もすごい良かったですけど、あの、まあ、母親をかばおうとしてるのか、
うん、
それとも本当に混乱してしまってるのか、で、まあ、事実ですよね。彼はまあ目が見えないわけですけど、母親が父親を殺したっていう、はい決定的な事実をもしかしたら知ってるのかもしれないし、まあ多分知らないでしょうけど、
うん
う
ん、
まあその前後のね、夫婦関係のことは知ってるわけですけど、その辺もどっちなのかわからないような、まあ演出になってるというところも良かったですね。
うん。
だから、まあ他に考えられることとしては、まあ父親のことを恨んでるんじゃないかというふうにも、まあ考えられますよね。彼、まあ、あんまりその父親のせいだとは思わないですけど、
うん、
父親がその迎えに行かなかったことで、まあ彼が事故に遭って目が見えなくなったっていう、まあそういう経緯があるんで、
うん、
まあ彼女は、主人公のサンドラは父親のせいにしたりもちょっとしたとかね、そういう話も一応ありましたし、うん、それから、まあ夫婦関係のことは身近にいた彼が一番よくわかっているんでしょうけど、
うん、
あとアスピリンの件ですよね。とか、彼以外に結局証言できる人はいないわけですよね。
うん。
すごい山奥だし、三人しかいないところだったんで、はい。で、まあ、もちろん本人であるサンドラも知ってるけど、彼女の証言は、どっちとも取れるんで、
うん。
うん。だから、まあ、結構、息子のダニエルによる、証言による影響はすごく大きいという感じになってるというところですよね。うんなんだけど、すごく微妙な立場に立たされているっていうね、ところですよね。
うん。
うん、あとは逆に出てこないことによって、すごく全然わからないっていう父親ですよね。
うん。
うん、本当に回想シーンとその録音の再現シーンみたいなね、うん、しか登場しないんで、もう多くが謎と、どんな人だったのかとか、確かに喧嘩はしてたけど、本当に自殺した、のか、自殺するような感じだったのかもわからないという描かれ方になってるっていうところですよね。うん、例えば、喧嘩のシーンだけ抜き出してみれば、まあ、どっちが悪いとも言えないし、まあ、話を聞いた限りではどっちもどっちなのかなとかね。喧嘩の。
まあ、僕は旦那が 100% 悪いと思います
。あ、本当ですか。話の流れでは。
はいはい、
まあ、そう、なんだろう。なんだ、リズムで言えばそういう感じになりますよね。うん、全部彼らが話していることが事実なら、
うん、
うん、なんか。
あの話だけでしかないですけどね。
そう、そう、そう、うん。あの話だけ聞くと、あ、こっちが悪いでしょうとか、いや、そうでもないでしょうみたいなね、ふうにいろいろ言えるんですけど、
うん、
ただ、なんでしょう。まあ、裁判をするにあたって、あの一部しかの一部の事実を、うん、聞いただけで判断はできないでしょうねっていうところですよね。うん、どっちが悪いとかね、で、もっと言えば、どっちが、あそこの喧嘩でどっちが悪かったとしても、それはただ殺したことにはならないっていうね、
うん、
ことですよね。だから、何とも言えないというところですよね。僕は逆に、ちょっと思ったのは、明らかに悪いといえば、もし爆音で音楽を流していたのが、うん、父親だとしたらですよ。
はい。
まあ、そういう話になって、そういうことになってますけど、うんまあ、その時点で僕は死刑だなってちょっと思ったところはありましたけどね。
死刑なんですか？
いや、極端ないことを言ってますけど、うん、すごい、すごい悪いことだなって僕は思いましたね。っていうのは。
でもあれはでも嫉妬の。
そうですね、もちろんね、
うん。
そういうことでやったっていうね、ふうな話ですけど、
うん、
でも、インタビューに来た彼女にとっては全くもって、 ただただ妨害されただけで不快な思いをしただけじゃないですか。ま
あ、
そういう意味で、彼はものすごく悪いと。まあ、もちろんその浮気をしていたのかどうかわかんないですけどね。
うん、
そういうことは責められる。でも仕方ないとはね、思いますけども。うんうん、まあ、殺されて当然だ、みたいなね、風に、まあ、そこまでは言わないですけど、はい。
うん、
はい。それぐらいひどいことをしてるという僕は感覚はありましたけどね、ちょっとね。はい。あとは、犬ですね。パルムドッグ賞を取ったんですよね、確かね。
お
彼か彼女かちょっとわからないですけど。いや、ワンちゃんの演技素晴らしかったですね。
お瞳を閉じてない犬じゃないですね。
まあ、あの犬も良かったですけど、もちろん。なんでしょう、なんかすごい訓練したらしいですね、あれね、やるのに。実際にだから薬飲ましたりとかもちろんしてないみたいですけど、
うん。
いや、すごい演技だなと。これどうやってやってんのかなって見ながらね、思ってましたけど。あれはすごい。
CG だと思ってました。
ああ。たまたまね、最近ではそれもできますしね。
うん。
だから、すごいですね、あれもね。
はい。
まあ、演技で一番すごかったのは、ワンちゃんじゃないかなってちょっと思っちゃったぐらい、すごかったですね。で、あとは、まあ、この映画から、映画見ていろいろ考えたわけですけど、
はい。
この映画の、なんだろう、論点というかね、
うん、
主題は何なのか僕なりに思ったことですけども、
はい、
まあ、結局まあ、これ法廷劇ですけど、ほとんど、まあ、なんでしょう、悪人であったとしても、まあ、罪を犯したどうかっていうのは別な問題ですよね。
うん、
すごく彼女が悪い人に見えたとしても、
うん、
彼女が殺したかどうかはまた別問題っていうところですよね。
うん。
うん、まあ、結局、裁判を重ねていったとしても、まあ、その人の一部しか、やっぱり見えないし、わからないというところとかですね。
うん。
まあ、決定的な証拠がね、出る場合ももちろんあるんですけど、今回の作品の場合、はい、今回の裁判の場合は、出ないわけですね、結局。
うん。
だから、事実は、ま、本人とかいうか、当事者にしかわからないし、
うん。
まあ、誰にも裁くことできないんじゃないか、っていうような、まあ、裁判制度の限界みたいなものを僕はちょっと感じた部分はありましたね。そこを主題で描いてるかどうかはわかりませんけどね、うん。
僕はそこは主題じゃないんじゃないかという気はするんですけど、まあまあ、はい、はい。そういう見方もあります。
ちょっとね、
は
い、そういうふうに思ったっていうところですけど、
うん、
で、そこからちょっと先へ行って、ただこの裁判で、その唯一判決に影響を与えることができる人物っていうのはやっぱり息子なわけですよね。
うん。
彼の発言によってお母さんが有罪になるか無罪になるかっていうことがちょっとは影響が出るかなみたいなところあるじゃないですか、終盤。
はい。
だから、息子によってなんか彼女が裁かれたとも捉えれるなと思ったところあるんですね。
うん。
うん。結局、息子と彼女の関係ってどうだったかってあんまり描かれてなかったと思うんですけど、
はい。
事件が起こってからね、描かれるんですけどね、それまでの関係性が良かったか悪かったかってわからないですよね。父親とはどうやら良かったみたいなね、ことを言ってましたけど、うん、だからそれも、含めて、まあ、彼は多分途中からそのことに気づいて重圧を感じてたようにも見えるし、
うん、
一回その母親と会わないように何日か過ごすみたいなねとかありましたよね。その証言の前にね。うん、だからそのこと、すごくそのことを考えてたのかなとか。まあ、例えばその現実的に言えば、父親を彼は失ったわけですけど、
はい。
母親が有罪になったら母親も失うみたいなことになるわけじゃないですか。
うん。
まあ、一時的ではね。だからそれを避けたかったから彼女に味方したとも見えるし、
うん。
まあ、ただ単に本当に事実を言ってただけにも見えるし、うん、父親を、まあ、さっきも言いましたけどね、恨んでたのかなとかもわからないですし、
うん、
っていうのをちょっと思ったりとかしました。
はい。一人でいたいって言ったのは、実験をするためじゃないですか、
ね。ああ、それもそうですね。そうでしたね。
その結果があれになったから、はいはいはい、いや、もちろん母親に対していなくならないでほしいって気持ちはもともとあったとは思うんですけど、うんうん、あれでもし違った結果だったら、違うように証言するつもりだったんじゃないかなっていう気は。
ああ、なるほどね。ああ、そこまで考えてたわけか。
うん。だから実験したんじゃないかな
っていう気がしますね。そうですね、確かにね。うん。まあ、母親がいたらやりにくいからってことですよね、確かにね。
うん、まあ、いろいろ考え方があったのもあるのかな、うん、そうですね。まあ、市場を挟みたくないとか、
う
ん
う
ん。
最初はそうやって映るじゃないですか。実験するって分かってないんだね、うん、我々は。
はいはい
はい、うん。確かにね、そう言われるとそうですよね。うん、あと、これはもう完全に余談ですけど、
はい、
僕は、まあ、一つの可能性としてですけど、
うん、
前日に喧嘩したわけですね、父親と。
はい。
うん、あの時に、まあ、すごい、誰かを叩く音みたいな結構してたじゃないですか。
うん。
まあ、あの時点で実はまあ、父は死んでたんじゃないかとかね。
でも、そしたら、時間にもかかるじゃないですか。
死亡推定時刻
ですか。推定時刻
か。それはごまかせないですかね。
まあ、凍らしてたとかいうのがあるのかもしれない。はい、今のでも技術だったら多分、科学技術だったらバレるんじゃないですか。
はい。まあ、ちょっと思っただけです。
うん、
はい。まあ、音楽とかね、タイマーでも別に鳴らせるじゃないですか。
はい。それはできます、
ね。アリバイ工作みたいなね。
僕もそういう感じ、考えてました。うんうん、わざとやってんじゃないわざとその、あとでこれ、そういう、なんかアリバイとかにしてんじゃないかみたいな。
そうですよね。部外者が入ってきてるから、アリバイが作りやすいっていうのはありますもんね。うん、
はい。
完全に誰もいなかったら、アリバイ全然ないですもんね。
うん。
うん。まあ、アリバイとしては弱いですけどね、今回結局ね。
まあ。
うん。
でももっと先に殺しててっていう、そうそう。だから結局あれがアリバイになれ、はいはい、ならないような事態になってるから、うんうん、あれがアリバイになってないんですけど、まあ
うん、
例えば死亡推定時刻があの時間だったとかだったら、うん、そういう話にはなりそうですね。
できますね。
うん。
まあそのトリックみたいなのは全然メインではないですよね。
そう
ですね。
この話の、ね、
うん。はい。
多分それはない、だったら多分パルムドール取れてないと思います。
ああ、なるほどね。
うん。
はい。そんな感じです、僕の感想は。はい。はい、
ありがとうございます。じゃあ僕が話したいんですけど、はい、僕もめちゃくちゃ面白かったですね。
うん、
まあ、法廷劇なんで、
はい、
法廷映画に外れなしって多分 思うんですけど、
う
んうん、例えばサントメールも面白かったし、
ね、はい、
私は確信するもここでやりましたけど、
いや、面白かったですね。
めちゃくちゃ面白かったし、うん、まあそれ二つともフランス映画の裁判
映画
ですけど、フランスの裁判ってちょっとなんか、日本とかアメリカとかちょっと違うんですよね。
うんうんうん、
なんか、サンドメールの時も話しましたけど、
はい、
日本はだからその、争う焦点以外のことであんまり話しちゃいけないみたいな感じじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、テレビとか見てても。
そうですね。
でもフランスはもっとより動機というか、
うん、
掘り下げるんですよね。物語を作るというか。はいはい、
うんうん、背景をちゃんとね。
はい、
うんうん。
だからより面白いんですよね。映画としても。
うん、そうですよね。そうですよね。うん、
だから、多分日本とかの作品っていうか裁判だったら、
うん
うん、いろいろなんか、こう、気持ちの部分で、答弁があった、ありましたけど、
うんうん、
多分意義ありって言われたらもうなんかそこ以上話しちゃいけませんって言われてたと思うんですよね。でも結構話、
そうそうそう、
許されるっていうところが、はいはい、まあフランスならではだし、
うん、
まあフランスの裁判は映画になりやすいなっていうふうにはすごい面白いと思ってますね、
うん
うん。だからより面白かったんじゃないかなって気がしますね。うんうん、ただその裁判、劇としては、
うん、
僕ほぼ初めからもうこれ絶対無実だなっていうのは思ってたんで、
お
う
お
う
お
う、出てくる証拠が全部弱いし、
そうですね。
検察側が出してくる。うん、まあ、録音もなんか、あれが決め手で起訴されましたけど、
うん、
どちらとしても取れることだし、
うん、
まあ、まあ、後で話し合ってもいいんですけど、この会話自身が彼女が彼を殺した理由にならない、
うん、
むしろ逆なんじゃないかなっていう話の展開でしょ？
なるほど。
だって、彼はあの話で傷つけられてるじゃないですか。
うん、うん。
彼女は別に彼女自身の人格が否定されてないというか、
うんうんうん、
人格というかなんかその、だから彼女は仕事うまくいってるから、
うん、
別に、少々いろいろ言われたところで多分、まあ、言わせとけばいいっていう気持ちになれると思うんですけど、うんうんうん、旦那さんの方はもうちょっと全部うまくいってないから、
うんうん、
ああいうふうに詰められると、カッとなって相手を、こう攻撃したくなるっていう気持ちになる、うんうん、なりがちだと思う
んですよ。そうですね。苦しんでるのは彼の方ですもんね。
そう。
うんうん。
だから、これを聞く限りは、どう考えても旦那が、の方が怒るし、殺す動機になるだけで、
うんうんうん、
まあ、あの暴力がすごく、まあ、音しか聞こえないけど、うんうんうん、すごい殴られまくってて、
うん、
まあ、恨みをか、奥さんが持ってたとかだったら、まあ、うん、次の日殺すっていうことあるかもしれないけど、
うんうんうん、
別にでもそういう殴られた証拠もないし、
うん、
まああるとしたら腕がちょっと朝ができるぐらいなんで、しかもまあ DV の別に被害ももともと訴えてるわけでもないし、
うん、
ということでそれを殺すかっていうところが結構あったんで、うん、
なるほど、うんうん、
まあ、あれで有罪になることはまずないだろうなっていう。
うんうん、
かもなんか、落ちる、落下の部分の解説っていうか、二人のパターンで。
はい、ありましたね。うんうん、
ありましたけど、どちらかで言うと、自殺の方が、説得力高い感じがしましたし、
うん、そうですね。
結婚の位置から。
うんうんうん、
だから、僕はだからこの法廷劇は、そこの部分っていうのは全くと言ってはあれですけど、ほとんどその、主題にしてないんじゃないかなってやっぱ思って、
うん、
やっぱその夫婦の関係性っていうのを、主題にしたいんだろうなっていうふうに思ったんですよ。
うんう
ん、で、だから途中までだから僕もその、おとけさんがさっき言ってみましたけど、うん、その音楽でのトリックとかが、後でバレるとか、
うんうん、
あと、その、実は息子が、その、いろんなこと知ってて、
うんうん、
最後バラすのかとか、
うんうんうん、
まあ思ったりもしてましたけど、うんうん、でもそう、やっぱそこが主題じゃないから、
うん、
まあ、こういう話なんだ。それがないイコール、だから、他のところが主題なんだろうなっていうのはすごい。まあ、それ、もちろんその、法廷劇として面白いっていう部分も、作品にとってすごい重要ではあるんですけど、
うんうんうん、
本当に言いたいことは、多分、夫婦の問題っていうところを、表したいんじゃないかなっていうふうには僕は、
なるほど。
やっぱ思ったと。
うんうん
で、なんだろうな。まあ、ちょっと、その、夫婦の問題について後の話として、
はい、
演出とかっていうのも、おとけさんが言った通りだと僕も思うんですけど、うんうん、家族の旦那がほぼというかゼロなんですよね。
はいはい。
描かれてないんですよ
ね。そうですね。ないですね。うん、
で、サンドラ結構タバコ吸ってたりとか、
うんうんうん。
まあ、あんま家庭を意識しないような、
はいはい。
部分しか表現されてなくて、
は
いはい、
うん、うん。
唯一、その、料理してたのは、息子が、まあ、行くか迷ってる時に、パスタみたいなの作ってたぐらいじゃないですか。
そ
うそうそう、うん、
それも、なんか、普段やんないけど、みたいな感じもあるんですよね。
そうそう、感じある。
そうそう。父親がやってるけど、みたいなね。
だそこも、なんか、そのサンドラが、まあ、悪く感じるような演出。
うん
うん、だ多分もっとやってるとは思うんですけどね。
うんうん、
それをあえて見せてないっていうのが、うんうん、そう、なんか、こちらの、こう、疑いというか、
うんうん、
に繋がるような感じにしてて、まあ、面白いなっていう、
うん、
よくできてるなっていうのはすごい思いましたね。で、この、ジュスティン・トリエっていう監督は、過去作の愛欲のセラピーっていうのは僕は見たことあるんですけど、
うん、
それもまあまあ面白かったんですけど、
うん、
もっと、あ、てか、出てる俳優めっちゃ豪華で、この映画、うん。なんだっけ。まあ、例えばその、サンドラ・ヒューラーも出てるし、
はい。
この人なんだっけ、ベネデッタって映画あったじゃないですか、去年。
シスターのやつでしたっけ？
そうそうそうそう。
はいはいはい。
あれの主演の女の人も、が主演なんですよ、この、愛欲のセラフィーっていう。とか、
うんうん、
あとまあ、何人か、その、フランス映画見てたらよく出てくる人。
うんうん、
アデルはブルーは、アデル・ブルーは熱い色でしたっけ？
まあ、ちょっと見てないですね。わかんないです。
それの、アデルっていう、まあ、主人公の役の女の人も出てるし、
うんうんうん、
だからすごい、こう、豪華キャストなんですけど、
うん、
それはもっと、まあ、それもだから、セラピーの主人公が、まあ、患者と話すことでいろいろ関係を持ったりしてしまうような話なんですけど、
うんうん、まあ、よくあるっていうかね、現実にもあるね、うん、よく聞く話ですけどね、はい。
で、セラピーの、その、主人公は作家になろうとしてる人で、
うん、
で、サンドラ・ヒューラーは監督、映画監督をやってる役なんですね。
うんうん、
だから結構その、今回もそうですけど、自分と関係あるような仕事を、まあ、キャラクターに配置してるというか、
うんうんうん、
だからまあ、よりリアルに描けてるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
うんうんうんうん、まあ、どっちかっていうと成功してる人、女性という、感じですか。
まあ、出てくる人はまあまあ、そうですね。うん、まあ、だから、そこに別に、セクシャリティっていうか、ジェンダーの問題みたいなのは別に描かれてはない気はしますけど、うんうん、まあ、うん、若干あるっちゃあるけど、まあ、そのなんか、別にその、ジェンダーギャップによって仕事がどうとかっていう話じゃないんですね、うんうん、そこは、うん。はい。で、まあ、さっきの、まあ、主題である夫婦の問題っていう話なんですけど、はいはいはい、まず、喧嘩の会話については、やっぱ僕は、うん、男性側が 100% 悪いと思ってますね。
おー、100%。うん。
まあ、まずその、まあ、息子を怪我させたっていうのはもちろん、彼のだけの責任ではないし、運が悪かったっていうところはあると思うんですけど、うんうんうんうん、それをずっと引きずってるっていう、まあ、引きずらざるを得ないのかもしれないけど、
うんうん、
そこはまあ、まあ、前を向いていくしかないし、
うんうんうん、
それを、その、奥さんも言ってたけど、サンドラも言ってましたけど、それを理由に、うん、 その、作家として、その文章書けてないっていうところにしてしまってるのは、うんうん、息子にとってもすごい良くないし、
うんうん、
それは、ちょっとなんか甘えなんじゃないかって気もするし、
うんうんうん、
で、あの、旦那さんが、のアイデアをパクったみたいなことも、
うんうんうん、
まああると思うんですね。同じ仕事の二人だから。
はいはい。
でも、話を聞いてると、別にアイディアつっても、その、なんていうか、よくあるようなアイディアだし。うん、
設定、ね。
そう、設定だし、
うんうんうん。
別に彼が画期的に考えたようなアイディアではなさそうな感じもするし。まあ、小説の中の一部分のしかも設定なんで、うんうん、それをぐじぐじ言う、今更また言ってくるっていうのも、
うんうん、
なんか、うん、全然良くないし、
うん。
ただ単に、その、パートナーが成功してるから、
うん、
嫉妬で言ってるだけじゃんって思うし、
うんうんうんうん、
そんなこと言ってるんだって自分で書けよっていうのも、まあ、思うし。だからもう全く僕は旦那さんが言ってること納得いかないし、
うん、
醜いな、この人は。すごい聞いてました、
うんうん、まあ、そう
です
ね、うんうん。
で、それってでも、その、なんだろう、例えば、アリスター誕生、見たじゃないですか、
うんうん。はいはいはい、ありましたね。
あれも、だから、うん、最初自分が見初めた女の人と、うん、まあ、付き合うって、
うん、
最初はフックアップするんだけど、その女の人の方が、まあ、上に行くことによって、
ね、うん、
自分が落ちぶれていくというか、それに嫉妬する自分みたいな。
はいはいはい。
あって、だからその同業者だ、同業者じゃなくてもあるかもしれないですけど、うんうん、年収の問題とか、
うん、
そこの、その、合図を渦巻くというか、
うん
うん、そういうのでやっぱあるだろうなっていうのを、うんうん、感じてて、多分そこを描きたかったんじゃないかなっていう気がするんですよね。
うんうん、
だから僕は、もし同じ作家でもいいんですけど、
うん、
もっと違うジャンルで勝負していく二人だったらいいのになと思ったんですよね。
ね、うん、
例えばミステリー作家と、
うん、
この純文学みたいな。
二、う、
人、
んうん、
やったら別に同じ作家でも全然被らないじゃないですか。
うんうん、
で、この、ジュスティン・トリエとアルチュール、アラリも、一緒に脚本書いてますけど、
うん、
まあ、同じ映画監督、うんうん、映画作家ではあるかもしれないですけど、
うんうん、
なんか作風全然違うし、
うんうん、
だからこの二人は別に、なんか一緒にやってるけど、うんうん、まあ私たちはあんま関係ないみたいなこと言ってるんですよね。
うんうん、
まあでも確かにそうかもしれないなっていうのはちょっと思うというか、うん、だから同じ方向に、で、ライバルだとやっぱ、
うん、まあね、
嫉妬感はすごいだろうなって。
うんうん、そうか。その、二人が夫婦で脚本を書いてるって知らなかったんで、僕は。
ああ。
なんかそう思うと、あの、すごい、あの、面白いですね、この作品ってね。
面白いです。あの、うん、マリッジストーリーもそうだったじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれもなんか、夫婦で脚本やってます
よね、うんうん。まあ、もちろん二人のことを書いてるわけじゃないですけど、うん、実際
に、ね。ないけど、
うん、
でもあの作品もすごい喧嘩してて、うんうん、よくこれ二人で作ってんだみたいな。
そうですね。まあ逆に二人だから作れるっていうね、ところもあるでしょうしね、
うん。うん。
もしかしたら自分たちのある部分を反映してるかもしれないですしね。
うん。
うん、いや、そう聞くと面白いですね。
うん。で、僕はさ、この作品自体めちゃくちゃ面白かったし、うん、まあパルプノールに値するとは思うんですけど、うん、
はい。
でも、これ全部読むは見ると、
うん。
結局、その、殺してはないかもしれない。僕は、確かに僕は殺してはないと思うんですね。
うんうん、うん。
僕の感じとしては、
うんうんうん。
でも、倫理的には殺してるなって思う。
そうですね、確かにね。
だから彼女があそこで言ったじゃないですか、
うんうん。
あれによって結構引き金引いちゃってんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、どっちにしても、まあ。
そうか、そういうふうにもそうですよね。そういう証拠にもなるっちゃなる。ですよね、あそこね、
うんで。むしろ、旦那さんは、妻のそういう疑い目を受けるために録音してたし、はい、
あ
自殺したんじゃないかなって思うほど。
なるほどね。そういう、
ああ、
そうか、そうか、うん。あの、彼が録音してる理由は僕は最初よくわからなくて、
うん、
もちろんその、あの作品をね、小説を書くためっていう理由はつけられるんですけど、
うん、
あの喧嘩のシーンをそのまま録音するのは、なんか別の意図があるんじゃないかなと思ってたんですよね、やっぱり。
うんうんうん、
逆に、そうか、その、殺したことを、もちろん殺されるかどうかわからないから、殺した証拠にするためではなくてね、その自殺に追い込まれた証拠として、
はい、理由みたいな感じに、
うん、として残したのかっていうことですね。
っていうか、まあ、自殺に追い込まれた理由っていうのもあるかもしれないけど、うん、もう下手すると、 殺したんじゃないかってみんなに思わせるための、
なるほどね。うん、
ぐらい僕はその旦那さんは、その、恨んでるというか、嫉妬してるというか、部分ぐらいもあるんじゃないかなって見てて思ったし、だから結局その、サンドラは最後まあ、ほっとはしてたけど、でも一応愛してたっていう風な感じもあるじゃないですか、やっぱ。
うんうん、そうですね。
あくまで、浮気とかしてるけど、それはその、旦那が何もしてくれないから、したんだっていう感じだったし、まあ愛情はあったような感じでずっと言ってたから、まああれが本心かどうかわかんないにしても、僕はその感じられたんですね。ある程度はやっぱり、パートナーとして愛があったんじゃないか。
まあ写真とかもね、ありましたしね。
そうなると、その、やっぱり、自分がそれを追い詰めちゃったんじゃないかっていう、ところは、あの裁判の後絶対思うと思うんですよ。まあ、息子もそう思うかもしれない。だから僕は、この映画の後の方がちょっと作品としては面白いんじゃないかなって、あのセンセーショナルでは全然ないんですけど、どうやって生きていくんだろうなっていうところに興味があって、でも、100% 愛してるかどうかもわかんない。状況でもあるじゃないですか。そういう人が自殺に追い込んだ後にどういう心境になるのかっていうのを知りたい。映画として見たいなと思います。あんまないじゃないですか、そういう。
確かにね、弁護士とくっつくのかもうちょっと気になるし。
そう。どれぐらい罪悪感を抱いたのかとか。
確かにその、僕はあんまり感じなかったんですけど、彼女が、まあ、彼女の主張としては夫は自殺したんだっていう主張なわけですよね、当然。にしてはそんなに悲しんでないかな、みたいな風に見えた部分もあったですね。
まあでもあそこはだから自分に殺害容疑がかかってるから、
もちろんそうなんですよね。
悲しむ余裕がない。
ないっていうことなんですかね。
とは思うんですけどね。
だからすごく悲しんでて、あ、やっぱり、夫を愛してたし、自殺されちゃってすごく苦しんでるんだなっていう風に描いたら、またどういう風に見えてたのかなっていうのをちょっと思ったりとか。
まあ悲しいんだとしても、でも僕らは、その容疑が晴れるまでやっぱ嘘なんじゃないかと思うんじゃないですか。そうか。
なるほどね。なるほど。
まあ、だからサンドラヒューラーはやっぱめちゃくちゃうまいなって、
その、ね、法廷での感じと、夫婦で喧嘩してる時の感じまた全然違うし、まあ当然ですけどね。その僕
二人で笑ってる写真とかも、
そう、また違いますしね。そのなんか、こう途中途中挟まれる写真みたいなのがすごく良くって、まあ幸せそうな写真ですね、基本的には、なんか何気ない写真なんだけど、すごいいい夫婦いい関係だったんだなとも思える部分もあるし、一方録音はすごいのすごい喧嘩だし、あれですね、僕はまああんなにこう、まあもちろん結婚してないんで夫婦喧嘩ってないですけど、まあ、彼女と言い争いっていうか喧嘩したことはなくはないですけど、あんなにこう、なんだろう、激しい言い争いはしたことないですけど、まあ、そうじゃない人とね、全然関係ない人とか、両親とかだったら別にありますけど、僕は、彼女のサンドラの言い分とか、喧嘩の時の態度を見てて、すげえ自分に似てるなって思ったところがちょっとあって、
理論詰めでいくみたいな。
ああいう攻め方しちゃうなっていうところがあって、だから松さんがおっしゃったこともすごい よくわかるんですよ。夫の方が全然悪いという感じですよね。夫がそう言ってきたら自分だったらこう返すなみたいな感じとか、なんか自分立場的にも多分彼女みたいな感じになるなっていうね。要はそれはあなたが悪いんでしょみたいなね、風に言って終わってしまうみたいな。っていうのを見てて、なんかすごくなんか、親近感を覚えていいのか分かんないですけど、そういうのちょっと感じましたね。
だから、夫婦の喧嘩としては、すごい現代的なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。これまではだから、まあ、どっちかというと逆の関係性だし、
そうですよね。
で、今までだったらその女性の方が収入が低いっていうのは一般的じゃないですか。だから、そういう嫉妬心ってあんまないと思うんですよ。まあ、私も世界に出たいわっていう気持ちで喧嘩になることは多分あると思うんですけど、お互いに社会に出ていて、稼いでいて、でも明らかに、その、妻の方が、認められているっていう状況って、今は多分どんどん増えてきてると思うんですけど、 だからそういうあるあるみたいなのが、
うんうんうん、
今風だっていうところも、はいはい、バルモドールの要因なのかなっていう気もしましたね。
うんうん、あの喧嘩の内容に関しては、ほとんど男女は関係ないっていうところですよね、要は。どっちが男で、
うん、今とな っては
そう。ね、そういうことですよね。どっちもあり得るっていうことですよね。うん、今となっては。
今となっては、そうですね。
うん、そうですね、うん。
だから逆でも、新しいと思いますよね。
う
ん、女性がだからあのこと、あのままの話を言っても、
うん、
その、もう同じように対等に仕事をしている仲間として、
うんうんうんうん、
その男性が取ったとか、お前の、もう、あなたがちゃんとやってないとか、言えるのは言えるかなっていう気もする。
うんうんうん、そうですね、うん。なるほど、うん。ラフランスさんがこの映画のね、うん、お話を一人喋りでされてましたけど、
はい、
まあ、その、夫婦の喧嘩の部分はすごくなんか、身につまされるじゃないですけど、なんかそういうことをね、言われてましたけど、
うん、
要は、家事とかの分担みたいな話とか、
うん、
ね、この作品でも、そこを喧嘩の、まあ、一つの重要な部分だったじゃないですか、なんかね。自分ばっかり家事負担し、家事をさせられてるみたいなね、ことを言ってましたけど、その辺はどうですか、松さん。別に家事の話じゃなくてもいいんですけど。
家事については、結構やってると思うんで。
あ、それは
あんまり言われたことない
かな。っていうか、まあ、なんですか、その、夫婦喧嘩として、みたいなところですか。
うん。
あんまりしないですか、喧嘩は。
揉めないように、気をつけるってこと
ですね。お
はい。なるほど。勃発したらめんどくさい。
ですか、ね、まあもちろんね。はい、そうですね、はい。うん。はい。まあ、今のところ僕にはわからない世界って、ね、って言っときます。
まあでも別に付き合ってても一緒じゃないですか。
まあ、ね、もちろんそうですね。
うん。
まあ、どうなんですかね。あんまりね、人と比べられないですけどね。喧嘩が多いか少ないかみたいなところって。喧嘩が少なければいいっていうわけでも、まあない。気もしますし、なんでしょう、その、お互い我慢して喧嘩が少ないっていうのは、あんまりね、良、うん、くないでしょうしね。
ですね、
うん。言いたいことは言えて、
喧嘩も。言いたいこと言えるけど喧嘩がないのは一番いい、
ね。一番いいですけどね、うん。まあまあまあ、はい。そこはあんまり、なんか、はい、あんまり僕には現実味はなかったですけど、喧嘩の立場みたいなものはちょっとすごいいろいろ思いましたね、ああいう、
うん。
はい。
はい。ありがとうございます。では、
はい、ありがとうございました。
落下の解剖学について話しました。ではまた聞いてください。はい、お願いします。
お願いします。